今日私の思いを超えてという題を持ちまして、使徒行伝の16章6節から15節の御言葉を通して恵みを明かしたいと思います。使徒パウロは第一次伝道旅行においてルストラで大きな実を結びました。彼はさらなるその宣教の旅を計画し、準備した予定に従って意気揚々と進んでいました。これまで通り聖霊の助けによって全てが順調に進むと信じていたのであります。しかしその途上で彼は思いがけない壁に直面しました。このことは私たちの信仰生活においてもその歩みにおいても決して珍しいことではありません。私たちは教会の働きをするとき、あるいは何か新しいことを始めるとき、まず神様にお祈りをします。神様の助けと恵みを求め、物事が効果的に進むように最善を尽くして計画を立てます。パウロもまた第二次伝道旅行に出発する前、既に多くの祈りを積み、十分な計画を持って進めていました。しかし時として現実は私たちを戸惑わせるそのことがあります。これほど祈り、またこれほど準備したのに、なぜ道が閉ざされているのか、なぜ実が結ばれないのか、そのような深い問いを抱く夜というものが私たちにもあるのではないでしょうか。私自身も牧会の現場でそのような経験をし、思い悩んだことが幾度もありました。しかし今日の箇所のパウロを通して、私たちは神様の導きが具体的にどのようなものであるかを知ることができます。6節から7節の御言葉を言いますと、さて彼らはアジア州で御言葉を語ることを聖霊から禁じられたので、フリギア・ガラディア地方を通っていった。ミシア地方の近くまで行き、ビティニア州に入ろうとしたが、イエスの霊がそれを許さなかった。パオロも私たちと同じような困難に直面していました。十分な祈りと計画を持って出発したのに、途中で道が塞がれたのであります。聖霊はこの状況を禁じられた、またイエスの霊が許さなかったと明確に記しています。つまりこの行き詰まりというものは失敗ではなく、神様の主導的な介入であったということを知ることができます。ここから私たちに第一のメッセージがありますけれども、それは順調な道だけが神様の導きではないという事実であります。順調な時だけが神様の時ではないということ。私たちは祈って準備すれば道は開かれると考えます。しかし祈りを積み徹底して準備したにもかかわらず、道が閉ざされることもあるということなんですね。それ自体もまた神様の深い摂理の中にあること。ですから道が閉ざされたからといって過度に私たちが落胆する必要はないということなんですね。私たちの道が順調に進むことも神様の恵みでありますが、それが順調に進まないこともまた神が私たちをより良き道へ導くための手段である、そしてまたその過程であるためであります。大切であるのはその閉ざされた状況の中で私たちがその場で立ち止まり、霊的な目を開くことであります。ここで神様が私たちに何を求めているのか、なぜその道を神様が塞がれたのか、神様は何を望んでいるのか、少し立ち止まって神様の御声を聞き、それに従って歩むこと、その霊的な目を開くことであります。単なる困難なのか、それとも神様が別の道へ導くためにその一時停止 止まれというその標識を出されているのか、それを分別することであります。パウロはその岐路に立たされていました。ではパウロはどのようにしたのでしょうか。8節から10節の御言葉を言いますと、それでミシア中央を通ってトラースに下った。その夜パウロは幻を見た。その中で一人のマケドニア人が立って、マケドニア主に渡ってきて私たちを助けてくださいと言ってパウロに願った。パウロがこの幻を見た時、私たちはすぐにマケドニアへ向けて出発することにした。マケドニア人に福音を告げ知らせるために神が私たちを召されているのだと確信するに至ったからである。ここで2つのポイントを学ぶことができますけれども、そのような時こそ自分の計画よりも神の計画の完全さを信頼するということなんですね。何か私たちの思い通りに順調にいかない時においても、私たちの計画、また私たちの思いよりも神様の計画と導きの方が完全であることを信頼し、それに従って歩むことであります。トラースの夜パウロは幻を見ました。マケドニア州に渡ってきて私たちを助けてください。彼はこれを神の招きだと確信し、自分の計画、その自分の元の計画を下ろし、聖霊の導きに従ってマケドニアへと向かいました。なぜパウロはこれほど柔軟になれたのでしょうか。なぜパウロは自分が今まで計画し祈ってきたその計画を下ろし、自分の思いを下ろし、神様の導きに従うことができたのでしょうか。それは自分の最善の計画と神の導きの間にはそのギャップがあることを知っていたからなんですね。自分の思いと神様の思いのそのギャップ、その差があることを彼は知っていたため、また自分の計画というものが神の目から見て必ずしも完全ではないことを謙遜に認めていたからであります。私たちも同じではないでしょうか。例えば子育てにおいて親が描いた理想から子供が外れることもあるんですね。子供が私たちが思うその道に歩まないとき、何か不安になるときもあります。しかし私たちが描くその理想というもの、私たちが思う完璧だという思うその絵よりも、神がその一人一人の子供に対して描いておられるその計画、そしてその導き、その摂理というものがはるかに大きいものであります。私たちの思いよりも計画よりもはるかに大きいものが神様の計画である。パウロの視線というものはそのアジアにとどまっていました。その自分が目にするその世界全てだと思っていたそのアジア、しかし神の視線というものはアジアを超えたそのヨーロッパ、そしてその先の地の果てにまで注がれていたのであります。パウロの計画は失敗したのではなく、神はそのより壮大な計画の中へと彼を招き入れたのであります。皆さん、神の計画というものが私たちに合わされるのではなく、私たちの計画を神に合わせることが重要であります。神の計画は私たちに合わされるのではありません。私の計画を神に合わせること。この問題さえ解決できれば、私たちは神の導きに対してとても自由になれるんですね。神の導きに信頼を得て自由に、また平安に自分の思いを下ろして、 神の導きに従って喜びと感謝を持って歩み出すことができるのであります。私たちが教会のその歴史を見ますと、デイビッド・リビングストンという人がいます。リビングストンという人、彼はもともと中国宣教師になるために全てを準備をしていました。しかし神はその旅路をアフリカへと変えられました。その計画を修正し、アフリカへ行って驚くべき働きをなすことができました。彼が計画したことよりも、彼の人生と働きに対する神のスケールというもの、神様の導きというものがはるかに大きかったのであります。近代宣教の父ウィリアム・ケアリも同じなんですね。彼はインドで福音を伝えていました。インドで、今日インドはヒンドゥー教の国というイメージがありますけれども、実はインドという国は宣教師の派遣数というものが世界第2位なんですね。世界で第2位で多くの宣教師の人々を派遣している国でもあります。そうなったのは、このケアリのような宣教師の献身があったためである。彼はもともとそのインドに行くつもりではありませんでした。私たちが住む南太平洋の島々へ行って福音を伝える準備をしていました。しかし神はその旅路をインドへと変えられたんですね。神の計画がその地で、その彼を通して、自分が今まで準備し計画していたもの、それを神様の導きを信頼し下ろして歩んでいく、その一人一人の歩みを通して、神の働き、その歴史というものは作られていった、描かれていったのであります。私たちの人生の旅路も同じではないでしょう。私自身のことを振り返ってみても、私の人生計画の中にその日本という地へ再び戻ってくることは一切ありませんでした。日本で住むこと、日本で生活すること、一切私の思いではなかった。しかし今神様はここへと導いてくださいました。なぜそうだったのか。神が私の小さな計画よりも大きな計画を持っておられたため、私たちの人生も思い描いた道とは違ったとしても、今私たちが歩んでいるその道が、私たちが計画しまた望んでいた道とは違ったとしても、私たちよりも大きな計画、また大きな恵み、また大きな導きを持って最も良い場所へと、また最も良い道へと導かれていることを信じる、その信仰が豊かに与えられますように。自分の小さな計画に固執してその人生を苦しくするのではなく、神の計画が最善である、私たちの人生が今最も最善の場所である、その信頼を持って見てのなすことに身を委ねることができますように。さて、パウロは具体的にどのように働いたのか。11節から12節の御言葉を見ますと、私たちはトロアスから船出してサモトラ系統に直行し、翌日ネアポリスの港に着き、そこからマケドニア州第一部の都市でローマの植民都市であるフィリピンに行った。そしてこの町に数日間滞在した。パウロは聖霊の導きにためらうことはありませんでした。パウロは聖霊の導きに従ってすぐに歩んだのであります。神の御心が示された時、彼は自分の計画を下ろし神の導きに従いました。パウロは自分の計画を実現するために献身した人ではありませんでした。自分の計画、 自分の夢、自分が考えた絵を完成するために献身した人ではなかった。自分の意思を貫くために献身した人ではありませんでした。彼は神の計画、また神の御心を実現するために献身した人であったためなんですね。だからこそ自分の計画が変更されることを恐れず、神が示された新しい地へ足を運んだのであります。その結果、パウロを通して成し遂げようとされた神の計画が成就しました。続く13節から15節の御言葉を見ますと、安息日に町の門を出て祈りの場所があると思われる川岸に行った。そして私たちもそこに座って集まっていた婦人たちに話をした。ティアティラ市出身の紫布を商う人で、神を崇めるリディアという婦人も話を聞いていたが、主が彼女の心を開かれたので、彼女はパウロの話を注意深く聞いた。そして彼女も家族の者も洗礼を受けたが、その時私が主を信じる者だと思いでしたら、どうぞ私の家に来てお泊まりくださいと言って、私たちを招待し、無理に承知させた。三つ目に学べることは、従順の先には神が用意された出会いがあるということであります。従順した先には神様の備えが必ずあるということ。パウロは自分の計画を殺しマケドニアへ渡った時、神は従順し踏み出した者を決して孤独にはなさいませんでした。フィリピの川岸で神はすでにルディアという一人の女性を備えておられました。主が彼女の心を開き、彼女とその家族が救われるというその驚くべき恵みが待っていたのであります。ルディアはただ信じただけではありません。私の家に来てお泊まりくださいと。自分の家を宣教の拠点として差し出したのであります。自分の家を、なぜ会ったばかりのパウロたちに家を開放することができたのか。それは彼女が受けたその恵みがあまりにも大きかったからなんですね。自分に与えられた神様の愛と恵みというものが本当に大きかったために、神様から受けたその恵みをそのまんまにしてはいられなかったためであります。皆さん、真実な献身というものは義務感からではなく、あふれるばかりの恵みへと応答として、恵みへの応答として生まれることであります。私たちが教会の中で何か奉仕をし、何か働きをするとき、いやー何か役員だから、何かその場所が与えられたから、その義務化によって奉仕するのではありません。私たちが神様に与えられた愛と恵みによって、それがあまりにも大きいために、何か神様にお返しすることはないのかな。その愛と恵みをどうしても神様にお返ししたい、神様に感謝したい、その喜びを持って献身し、神様の働き、またその奉仕をするのであります。するとその働き、その奉仕の上に決してつまずきはありません。このリディアの小さな家の教会が、やがてヨーロッパの宣教の要となるそのフィリピ教会へと成長していったのであります。パウロの従順とリディアの献身、この二つが出会ったとき、神の大きな計画が現実のものとなりました。 愛する皆様、神はパウロよりも、そして私たちよりもはるかに大きな計画を持って私たち一人一人の人生を導いておられます。私たちが自分の小さな計画を下ろし、神の壮大な計画を信頼し従って歩む時、そこに神の御国が、神の栄光が広がっていくのであります。私たちの教会も、また私たちの家庭も同じであります。私たちの目に先が見えない時こそ、私たちの計画よりも確かな神の計画があることを思い出し、その神様の導きを信頼し歩み出すことができますように。神の大きな計画は私たちの小さなアーメンという、神様の御言葉に従って歩む、その小さな一歩を通して行われるのであります。私たちの思い通りにならない時こそ落胆するのではなく、神は今私の計画よりも、私の思いよりも、もっと大きな計画、またもっと大きな導きを持って私を導いているんだな、私はこのように考えていたけれども、神様はこれよりももっと大きな計画を持って私を導いているんだな、その信仰を持って歩み出すことができますように、その皆さんの第一歩一歩の上に神の豊かな導きと祝福がありますように。主の御名によって祝福いたします。ではお祈りいたします。愛と恵み深い者の神様、今日御言葉を通して私たちの小さな計画をはるかに超えたあなたの大きなご計画があることを示してくださったことを感謝いたします。時に私たちが祈り準備した道が閉ざされることがあっても、落胆することなく、そこに隠されたあなたのより大きな計画と摂理を信頼する信仰を与えてください。パウロのように自分の思いをへり下って下ろし、聖霊の導きに柔軟に従うことができますように。またリビングストンや多くの宣教師たちがそうであったように、私たちもあなたの大きな絵の中に、あなたの大きな計画の中に自分の人生を委ねることができますように。そしてルディアのように受けた恵みに心から感謝し、喜びを持ってあなたの教会と臨時に使えるものとならせてください。私たちの人生があなたと共に歩んでいく、その人生となりますように。私たちの人生が一番良い人生、また最善の道、最善の道、どんなことも益として導いてくださる主イエスキリストを信じる信仰の歩みとなりますように。すべてのことを主に委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。